諦めてはいけません。神様があなたに与えた幻を、神様があなたに与えた言葉を、あなたの目の前に許されている山の上に、問題の上に簡単に投げ捨ててはいけません。私が与えた言葉は確かに簡単には成就せず、多くの問題や困難を生み出します。しかし私はそのことを通して、あなたの内側に信仰の立て上げをなし、あなたの内側に揺るがない確かな台を作っていこう。私の言い送った言葉は必ず私の時が来れば成就し、私の与えた幻はあなたの願いを思うよりもはるかに高く、大きく、豊かな形で成就していきます。愛する子よ、忍耐を持って待ち望み、信仰を持って前進していきなさい。私はあなたを共にいて、約束したことを果たし、豊かな恵みを持ってあなたに応えていくと主を抑えます。諦めてはいけません。私の言葉は虚しく地に落ちることは決してないと主はおっしゃいます。
この全ての問題解決はまずこの神を礼拝するところから始まると主は言われます。それ、あなた方は私を褒めたたえ、感謝と賛美を成し続けていきなさい。私はあなたの霊を精霊で満たし、この勝利の波でその問題を飲み尽くそうと主は言われます。
あなたが痛んだ痛み、あなたが苦しんだ苦しみ、あなたはそれを今まで人々にわめき散らし、当たり散らして、そしてあなた自身は解決を得てきました。でもぐるぐる回り続けるだけです。愛する子よ、あなたはそれを私の前に持ち出して、私に祈り、そして霊と誠を持って礼拝しなさい。その時あなたは私の解決を見ていくだろうと主は教えます。あなたはどれほど人々に当たり散らしても、ひととき気は紛れますが、ぐるぐる回り続けるだけで何の解決もないことをあなたは知っています。またある者は誰にも言えず、何も言わず、自分の中に飲み込んで、そしてそれをしまい込んで、心が苦しく痛く、このなってきています。ある者はそれが行き過ぎてうつ状況になろうとしています。あなたはそれを私の前にそぎ出しなさい。そして賛美と礼拝を捧げなさい。私はその時あなたをそこから癒し、救い出していこう。あなたが私の前にあなたの心を注ぎ出し、そして私に向かって賛美の声を上げていくとき、あなたは人の手によるのではない、私の手による勝利を見るでしょう。誰も抑えることのできなかった、誰も治めることのできなかったあなたの心に、平安と喜びが主によって与えられてくるのをあなたは見ると主は仰せられます。私の前にあなたの心を注ぎ出し、そして私に向かって賛美の声を上げなさい。私はその時あなたのうちに私の恵みを注ごう、私自身を与えていこうと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリーに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ 生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた苦しみ技の愛があったから罪に縛られて泣くこともない喜んで生きれるあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深いすべてを超えて、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深いすべてを超えて、2番もう一度、私が作られ生きてきたすべてのことはされた屈指き見技、他の誰が私を分かってくれなくてもいい、あなたはすべてを知って愛さ、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれるあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて、あなたの愛を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて、55番、私は信じるあなたの奇跡を誰にでも起こる、信じるならどんな問題もどんな困難も解決さ 思議、永遠の愛と勇士の力、私は信じる。あなたの奇跡を
私の愛は、とこしえに変わることはない。あなたがどんなに移り変わろうと、私の愛は変わることはない。私の あなたへの愛は、とこしえに変わることはありません。愛する子よ、恐れずためらわず、私の前に出てきなさい。あなたの罪を言い表し、そして大胆に私に求めなさい。私はあなたを許し、そしてあなたの願いに応え、あなたに恵みと祝福を注いでいこう。あなたの唇に、私への賛美と感謝を乗せ、あなたは恐れずに伝心していきなさい。確かにあなたの目の前にある状況は、また人々の言葉はあなたの心を突き刺し、あなたは恐れのゆえに立ちすくんでしまい、立ち止まってしまいます。しかし愛する子よ、私があなたと共にいる。あなたは私に向かって賛美の声を上げ、恐れずに進みなさい。私があなたと共にいて、あなたに豊かな勝利と、栄光を表していこうとしは恐れます。
この年はあなた方一人一人に幻とビジョンを与えようとしは言われます。この礼拝のただ中でこのあなた方に幻とビジョンを与えるとしは言われます。このあなたの愛する者たちが癒され解放され共に賛美している幻を描き、この賛美の中でこの幻とビジョンを描きながら賛美をしていきなさい。またこの近い将来、あなた自身が聖霊に満たされ癒され解放され神の働きについている幻とビジョンをこの描きながら賛美と感謝をなしていきなさい。私はこれからのうちあなた方人々になそうとしている事柄をはっきりと示すとしは言えます。
思い出しなさい。私はあなたに語った言葉を忘れてはいない。あなたが忘れても私は忘れない。投げ捨てた言葉をもう一度拾い上げ、そして私の言葉を思い出しなさい。私はあなたを全世界に使わしていきます。私はあなた方を全世界に使わしていきます。私はあなた方一人一人をこの Y の時代に召し出し命を与えました。そのあなた方を祝福するだけではなく、その祝福の証を持ってあなた方を全世界に使わしていくためです。私はあなたに上からの力を与え、年老いた者若き者もまたどのような者たちをも、私はあなた方を世界に使わして力強い私の証人としていこうとしようございます。かつてこの地にこの国に世界中から私の証を携えて 御言葉を携えて人々が送られてきたように、私はここから、この地から、あなた方をこの Y の時代に全世界に使わせていくと称されます。あなた方はその幻をしっかりと描き、その言葉を思い出しなさい。私は言ったことを必ず成就していく年は抑えます。
見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とが地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする、もはや死もなく苦しみ叫びも、新しい命この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就し、新しい命この地に満ちあふれる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した、ことは成就した。
愛する天のお父様、イサヤの賛美に住まわれる主が今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人のうちに聖霊様が既に働き、ご自由に御業をなしてくださっていることをありがとうございます。あなたは今日導かれたお一人お一人を心からありがとうございます。聖霊のご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。天の父様、さらに御言葉に行こうとしております。聖霊御子が御自由に語り、御言葉を通して触れてください。またあなたは既に勃開しておられる、あふれるあなたのためにありがとうございます。どうぞ御言葉を通して一人一人のうちにあなたの御業を豊かになし、聖霊様が御自由に働いてあなたの役を表してください。今必要な上からの知恵と知識と礼を例えを持って聖霊ご自身が語ってくださることをお願いいたします。語る者も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。新感謝をしたいと思います。アレリア。お座りください。感謝します。ありがとうございます。私たちのために10時間かかり、3日目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね。 御子石新聞と雲虹が届いておりますけれども、御子石新聞はですね、長崎人教聖会のことが1年人教記念聖会のことが1面に出ていますので、ぜひ皆さん後でご覧になってください。で、2面のところにも、カリスマ聖会、人教聖会のことが出ていますので、あと東京カリスマ聖会と出てますが、そこでもやはり人教聖会で言われた首都行伝師匠の証人が殉教したってことを言われてるですね。そのことが書かれていますので、ぜひお読みになってほしいと思います。それとですね、3面のこの、皆さんから見たら左の下ですけれども、ここにですね、長崎の市民ミュージカルに出演、長崎教会の木原喜びさんっていうことで、人気テレビ番組で紹介ということで出ています。で、昼茂丼にまた喜びが出たんですよ。で、実は昨日もアップに出たのかな。なんか結局長崎市民ミュージカルっていうのは市がやってますので、アピールしたいわけで、それでいっぱい出てみたいんですけども、そのことがちょっと出されたので、ぜひやってほしいと思いますということですね。で、そうやっておりますので、ぜひお祈りってほしいというふうに思います。それとですね、雲虹も届いております。今日届いたんですね。3月号が届いていますので、ぜひお祈りってほしいと思います。なんか新しいパウロ牧師の新連載が、主に導かれる女性たちを牧師伝道者宣教師として立てっていう、すごい題ですね。すごい題ですね。なんかセンセーショナルな題ですけれども、これはちょっとキリスト教会に波紋をもたらすかもしれませんが、それ新連載が始まっています。ぜひ、ね、みんなって、興味のある方はみんなっててほしいというふうに思います。はい。あと癒しの証が出てますね。三浦英子さんって、これ、四日市市教会ですけども、母の大腸がんの転移が癒されたってね、癒しの証が出ておりますので、ぜひ読みになってほしいと思います。あと、関東のところのメッセージが、山下さんで、ギャンブルでですね、書いてません、ね。ギャンブルで作った借金は800万円以上。関西。ね、妻に家を追い出された過去もある。そんなダメ亭主を神の元に立ち返り、神の恵みをって今では牧師に。ただいま新米牧師として日々勉強中って書いてありますけどね。真面目な顔して写ってますけど。800万ギャンブルであれだったんですね。関西ですよ。全部返したということですけどね。ぜひ、証読んでほしいと思います。さて、それでは、聖書からお話していきたいと思いますが、その前にね、先週私はですね、北九州にと、それから、佐世保と飯塚の3つの箇所に行ってきました。で、北九州はですね、定期的に言ってますけれども、今回北九州って嬉しいことを聞いたんですね。何かと言いますと、北九州ではですね、ずっと賛美隊が立っていて、いろんなところでコンサートしていて、もう門行きぐらいやっています。それはよく知ってたんですけれども、しかし、礼拝自体にはですね、ほとんど新しい人が来てなかったんですね。ただ、北九州は今までちょっといろんな事情がありまして、教会が非常に弱くされていて、ちょっと教会が非常に弱った形で、岡田牧師たちが使わされていきました。もう礼拝が終わったら、みんなさっと帰るみたいな感じだったんですね。そこで賛美隊でコンサートを繰り返した中で、今、教会がすごく強くなってきて、みんな賛美するような教会になったわけですね。でも、まだ新しい人がこう来てなかったわけですね。で、非常に教会が終わってたんですけれども、先週の日曜日ですね。先週の日曜日、だから、7日ですかね。7日の日にですね、何が起こったかというと、新しい人が、来たそうです。しかも、タイに25年間聖書を配ってた人が、いきなり礼拝の時にこうやってきたんですって。そしてですね、子供礼拝からいて、で、ちょっと大人の礼拝の前半賛美あたりで、説教の前あたりに帰ったんですがね、子供礼拝の説教聞かれたそうですけどね、ずっとね、来てたってことなんですけど、全く新しい人が来て、でなんかタイで25年間聖書を配ってたような方で、クリスチャンの方なんですけどね、いきなり来られたと。言ってました。新しい人が来ると、みんな緊張感を持って礼拝して、全然今までと違ってよかったですって言われましたけども、すごく喜んでおられました。で、今まで、ちょっとなかった事柄がね、起こってきたわけですね。それと、もう一つはですね、礼拝終わった後にいつも路上ライブをされてるんですが、ちょっと教会の下のところで、商工会館とかやってるんですけども、その二つぐらい横のお店がですね、ちょっと今、店が閉じてしまったんで、そこの、シャッター降りてる前でやったそうですけど、そしたらですね、80歳ぐらいのおばあちゃんがですね、高齢のおばあちゃんがですね、立ち止まって、ずっと聞いてて泣いてるんです。で、最後にですね、こんな清い賛美は聞いたことがありません、とか言ってですね、で、めぐみちゃんって一番小さい子がいますね、女の子、とこ来て握手をしたそうですね。で、クリスチャンだったそうです。で、他の教会のクリスチャンで、もう本当にその方が立ち止まって聞いてくれたってことですね。で、今まであっちこっちにコンサート行って、いろんな人に出会ってるんだけど、いわゆる、クリスチャンのキャリアの人とは出会ったことがなかった。だからいきなり25年間タイに宣教した人が礼拝に来て、礼拝後のその路上ライブの時に、 こう、もう長いキャリアのクリスチャンの方がちょうどそこに来られて、それで全部聞いて、そして最後にこう、ね、お話をして交わりもできたってことで、ちょっと今までにはなかったことだってことで、えらく喜んでおられました。ただ、政界時代はですね、結構きつかったんですね。で、岡端牧師も言っておられましたけど、で、これ否定的に言ってるんじゃなくて、何か新しい技が起こる前っていうのはですね、ぶつかりとか問題とか許されるんですね。で、多くの人は困難とか問題とかが許されると、否定的になる方が多いようですけど、クリスチャンはそうじゃありません。クリスチャンというのは問題とか困難とかちょっときつい状況を許された時はむしろ喜んでください。大体神様が新しいことをされる時、和道をされる前には困難や問題が必ずやってきますね。だから私は北九州の生活でかなり今回きつかったんですけど、あ、これ本当に和道が起こるぞって逆にすごい期待したんですね。で、北九州の生活っていつもこう元気よくなるんですね。もうものすごい賛美の教会だからこう元気よくなってルンルンするんですけども、今回すごいきつかったんですね。私、きつかったんですけど、すごく逆に嬉しかったんですね。あ、これは本当に何か新しいことが始まる前だとって。岡田牧師もですね、全然否定的にならないですね。今日の成果はきつかったですねって、普通クラブなんてそうじゃない。って言うんですね。で、そうですね。これ本当に良い技が起こりますねって、こうね、二人でそのことを思ったわけですね。何か起こる前だなってことを感じました。で、どうぞ皆さんね、何か起ころうとしてるんですね。で、今日のところもね、後で言いますけど、聖書のところもそうですね。すごく、もう絶対絶命のピンチのところから、神の逆転が起こるわけですね。で、火曜日の日は、佐世保に行ったんですけど、佐世保はですね、二家族ほど、一つは、アメリカのサンディエゴに、で、もう一つは横浜にですね、家族を、この今年の春から春にかけてですね、二家族を送り出したわけですね。で、今度、もう一家族、また今度の春ですね、離島の方に送り出すかもしれないってことを言っておられました。で、その二家族はですね、どちらもですね、十一献金をしてしっかり下げた方々だったんですね。それで、ちょっと私もどうなるかなと思って心配したんですけど、そしたらですね、今までその、献金してなかった、十一献金はきちっとしなかった人がですね、いきなりね、これから十一献金をきっちりするように示されたのでって、持ってきて十一献金をするようになったんですって。で、それでどうなったかというと、境内は全然落ちなくなったんですって。面白いですね。それでね、ある、佐世保の非常に大きなデパートの社長の奥様が、お孫さんを連れて教会に最近来られてるようであります。ちょっといろんな問題があってですね。お孫さんをぜひ教会でちょっとこの子ちゃんとしてほしいってことですね。来てるんですね。それとですね、今、他の教会の方なんですけども、薬大夫妻の方はずっと政界に毎回来られたんですね。で、今回も来られまして、で、今まではあんまなかったんだけど、その教会がですね、ちょっとその方はですね、ちょっと今、まあ、病気というか、まあ、ちょっと持ってるわけですね。ところがその教会では、体の癒し、心の癒しっていうことを、まあ、カリスマに関してははっきり否定してるんですね。ね。言ったらそれを否定されたということですね。で、どの教会も素晴らしい教会ですけれども、否定してしまうとその技は起こりません。そのことに関してね、基本的にはね、恵みで特に起こることありますけれども、継続しては起こりませんので、あ、これ導かれてるかなっていうふうにこうね、今まではそう思ってはっきり今回思いました。で、なんか神様が次の人たちを送り始めてるなって感じですね。で、面白いと思うんですね。まず使わした後に、一つは救いで、一つは本当に癒しが必要な方を他からこう導き始めてるんですね。で、ああ、なんかこう、あちこちで当たろうってなると思うんですね。で、飯塚。ね、ちょっと時間がなくなるから駆け足しますけど、水曜日は飯塚行ってきました、家族でね。で、まあ、家族といっても子供3人。3人かな。そうですね。子供3人と、一緒に行ってきたんですけども、いつも8人いるので、3人だと楽ですね。3人の人が楽だとは決して思いません。誤解しないでください。ね。3人の人が楽だ。いつも8人だから3人だと楽だなって思いましたよね。ね。ってことですね。3人の人が楽だって言ってませんよ。誤解しないでください。ね。で、まあ、行ってきたんですね。そして、面白いなと思ったんですね。朝西高でね、蒼天をしていったんですね。教会として。で、3人のことを少し祈っていったんですね。そしたら向こうに行ったら、まあ、メッセージもなんですけども、今回、その、特別賛美をしてくださいって言ったんですね。で、うちの奥さんがいつもやったりするんですけど、夫婦でしてくださいって言われたんですね。で、夫婦って特別賛美って、説教は私いいんですけど、特別賛美だと夫婦になるわけですね。で、と思ったんですけど、まあ、頼まれたからやったんですね。そしたらですね、はっきりね、臨在が来たんです。で、その、うまい下手はちょっと横に置きますね。それはもう、ね、まあ、そういう内のものです。ね、私に関しては。だけど、はっきり霊が臨んできたんです、精霊が。いや、久しぶりに賛美をしながらね、ああ、すごい神が望まれてるって分かったんですよね。いや、これはちょっと賛美に関して神様が、なんか、再び手を伸ばしてるなと思った。で、今日も朝5時半から西高で早朝礼拝をしてるんですけど、賛美の時に死の霊が臨んでくるんですよね、予言もですけど。で、皆さんね、 再び何か賛美が、ね、開こうとしていることを感じます。礼拝の時に、ね、適当に賛美しないでください。本当に神様に、ね、全存在と人格を持って賛美しましょう。特に調子の悪い時、ものすごく問題がある時、もう賛美どころじゃないっていう時にちょっと意識してこっちを賛美をしてもらいたいと思いますね。それはね、その時にね、すごく主が働かれるからですね。でね、ちょっとね、今までにないものをね、今回は感じたんですね。でそれで、方針に行ったんですけど、そしたらですね、最近来始めてる方がいて、その方の、お嬢さんが東京にいるんですけど、その方は、昔クリスチャン行ってたんです、教会行ってたんですけども、ちょっと、いろんなことがあって、教会から離れてしまってて、で、今回お孫さんができたんですね。その、まあ、その子に子供ができた。で、その、ちょっと前にですね、話してたんですけど、田中さんという方の子供さんの献辞式をしたんです。すごく祝福されたん。飯塚教会でね。それを見てて、自分の孫さんも献辞式をしたいと思ってたんですって。そしたらですね、出産の時に行って、やったら、まあ、いくつか規制が起こったんですね。祈ったことは答えられて、喜んでたんですけども、そしたらですね、ご主人の方の両親からですね、服が送ってきたんですよ。服っていうのは、宮参り用の服がね。であれと思ったんですって。でも、ちゃんと言ったんですって、献辞式をしたいってね。そしたら、向こうのご主人がですね、その宮前のやつは写真だけにして、じゃあ、教会行って建築していいよということで、ご主人の許可をもらって、今回ですね、東京から連休、ちょうど最中だった初2月1日、ちょうど帰ってこられまして、福岡空港に着いたら、そのまま、教会に来てですね、集会に。で、建築式になったんです。建築式は非常に祝福されましてですね、でその方は本当に久しぶりに教会に来たみたいなんですけれども、賛美と、だから、ね、時触れられて、証の時ですね、涙ぐんどられました。で、一言、ね、お母さんもお祈りされませんかって、強制はしませんけど、本当に素直な気持ちでいいので祈ってくださいって言ったらね、最後祈られたんですよね。で、泣きながら。すごく主が働いておられたの。で、メッセージしたんですね。で、今回はその、先週お話しました、ステパノのところからちょっとね、話したの。だから、久しぶりの方にはどうかなと思ったのと、まあ、結構、外ではね、例え話をいっぱい使って結構面白く明るく話すんですけど、今回は御言葉そのものから話す傾向が強くてですね、ちょっと硬くなった。いや、ちょっと硬い説教かなと思ってですね、どうかなと思ったんですね。でもまあ、聖霊が導くからいいかと思って話をしたんですね。そしたらですね、説教終わった後にですね、こんな楽しくて面白かった説教はなかったってですね、後でですね、で祈る時にね、主に触れられたんですよ。で、後でお母さんにもそれを言ってたってことなんですね。で、面白いなと思うんですね。で、はっきり神様がね、働いてるのを感じましたよね。で、献辞式ができて、その方も教会に帰っていたわけですね。で、月、火、水って全部ね、新しい人が来てたり、導かれてきたり、なんかちょっと今までにないものを感じるんですね。で、どれもこれもその、人が頑張って何かしたっていうのも、なんか、主が手を動かしてるなっていうのを感じます。で、どうぞ皆さんね、神様って動き始めていますので、それをはっきりとね、覚えてほしいと思います。この御子しめにも書いてありますけど、殉教聖火以降ね、ちょっと今までとは違う動きが起こってきているのを感じますので、それをぜひ覚えてほしいと思います。ということで、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は歴代史の20章を挙げていただきましたけれども、旧約聖書の方の皆さんが持っている聖書が第2版だと698ページ、第3版だと763ページですが、挙げていただいたのは20章の20節のところ、23節のところかな。20節ですかね、からでしたけども、1節から、まあ、見ていきたいと思ってますが、今、使徒の十字架では今年に入って信仰のことが語られています。で、今日も読みたいと思いますね、この言葉ね。一緒に読みましょう。1-3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ちょっと元気ないですね、なんか。初めて来てくださった、みどたさんでしたっけね。みどたさんが一番元気あったような気がいたします。ありがとうございますね。やっぱり新しいニューフェイスですから元気ありますね。どうぞ皆さん大きな声で、みどたさんに負けないように大きな声で言いたいと思いますね。1-3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ヨハネの手紙第1の5章4節ですけれども、神によって生まれたものはってのは、十字架を信じ復活、イエス様の十字架を信じ復活を信じた人はみんな全員世に勝つ。で、私の信仰、この信仰を通して、これこそが世に打ち勝った勝利だと。信仰を通して世に勝つってことだったんですね。で、今日はこの大歴代史から、その信仰をヨシャバテが用いました。ね、信仰を通して神様のものすごい逆転の勝利を得ました。そこをね、ちょっと見ていきたいと思います。特に、最後の方にポイントを置きたいと思いますが、簡単に最初の方から見ていきたいと思います。20章の1節を見ると、この後、モアブ人とアモン人、及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテと戦おうとして攻めてきたと。そこで人々は来てヨシャバテにつけていった海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタゾンタマル、すなわちエンゲデに来ていますと。 つまり、ユダっていうのはイスラエルのあれですけど国ですけども、ユダという国にヨシャバテといういい王様がいました。悪い王様ではありません。いい王様です。そこに、エンゲディというところまでです。敵軍が、ヨヤブとモアブとアモン人とは敵です。敵が押し寄せてきたということですね。ね、で、ね、だから、ま、戦争ですね。戦争するには、もう敵が押し寄せてきて、しかも大軍で、もう絶対こっちは負ける。殲滅させられる。旧約の戦いですから、もう皆殺しにされるとですね。もう、このまま行ったら間違いなくこっちが負けて、殲滅で皆殺しにされてしまう。もう普通に考えたら、もう間違いなくこっちは全滅で皆殺しされてしまうっていうぐらいな大軍が来て、勝ち目がないっていう状況だった。つまり、絶対絶命の最悪だったっていうことですね。で、その時に、ヨシャバテは何をしたかっていうとですね、今日は三つ目のことを中心に話したいんですけども、まあ三つのポイントで話したいと思います。まず一つ目、彼は何をしたかというと、その時にですね、三節、ヨシャバテは恐れて、で、恐れたんですね。皆さんも、クリスチャンとして悩んでいく時に、恐れてしまうような状況が起こることは結構しばしばあるんですね。だから何かというと、例えば目の前に問題、困難が起こってくると。で、ヨシャバテはさっきも言ったように、いい王様です。悪い人はね、よく日本人はね、因果応報って言ってですね、悪いことしたからこうなったっていうね、考え方をよくします。で、それは仏教的な人だと思いますけども、悪いことしたからこうなったってことですね。で、だから、なんか悪いこと起こったら、なんか悪いことしたからだって。確かに、悪いことした結果起こってる場合もあるんです。ね。で、その場合は悔い改めきちんとしましょう。でも、この時、ヨシャバテはいい王様だったんです。だから、悪いことした結果というよりも、もっと大きな神様の愛と、もっと大きな神様の勝利を見るために許されてきた問題だったんですね。で、私の人生には、その、いろんな問題を許されてきたときに、その後ろにもっと大きな神の計画があるってことを知ってほしいんですね。で、ヨシャバテは、その来たとき恐れた。で、恐れてしまうような問題。もうとても太刀打ちできないっていう問題だって恐れたわけですね。で、ところが、彼は恐れたんですけれども、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を報告した。まあ、断食ってのは祈りを意味します。で、まあ、悔い改めを意味します。彼は悔い改めて、神に祈り叫んだんです。ね、これは信仰でしょ。悔い改めることと祈り叫ぶこと。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めたと。で、5節から13節までがその祈りが書いてあります。今日はちょっと割愛しますけれども、ヨシャバテはユダの人たちと一緒に神に向かって断食して叫んだ。つまり悔い改めて助けてくださいって叫び求めたんですね。感謝とともにね。で、前回パウロ牧師が来られた時ですね、長崎は殉教世界だったので、いわゆる今回はカリスマ世界はなかったんですけども、他の地域でカリスマ世界の時にね、一つの証をどこでもされました。で、その証はどういう証かというとですね、岐阜ね、私の妻の田舎である岐阜に行った時の話ですね。岐阜に行った時ですね、あ、岐阜って言っちゃったな。チューブで言っとけばよかった。岐阜って言っちゃうと分かっちゃう。いや、岐阜に行ってしまった、言っちゃったからいいや。ね、岐阜に行った時ですね、ある方が来られたんですって、お祈りね。で、何かというと、それはお嬢さんが大学に入ったと。ね。でところが、大学に入ったんだけど、これはもう前の話ね、大学に入ったんだけど、でちょっと見通しが悪かったんですね。つまり、大学に入ったんだけど、学費を支払いきれないということで、それで、実はもうここまで払わなきゃいけないんだけど、払うお金がないので、もう、ダメですと。で、最後に、もう、だから仕方がないから、もう退学しようと思うんだけど、最後に秋元牧師に相談に来て、秋元牧師に相談して確認をしてからやめようと。なんで秋元牧師に確認するのかわかりませんけど、ってパウロス言ってました。言うんですね。それで、家に帰ると。それで、秋元牧師は分かりましたって、じゃあとにかく祈りましょうって言ったんですね。で、祈ったら神様言ったんですね。私においたのみなさい、私が支えるって。で、それを聞いたその方がですね、ハレルヤって感動したんじゃなくてですね、まあそんなこと言われなくても分かってるって顔したんですって。それでなんか、もうがっかりしてですね、以前よりもっと落ち込んでですね、もうそういうこと言われなくても分かってるって顔して書いていったんですって。だけどその人は、出さなかった退学届をね。偉いですね。そしたらですね、諦めなかったんですね。そしたらですね、クリスチャンの友人から電話かかってきたんですって。全然他教会ですよ。何も知らないクリスチャンの友人から。それでですね、ね、あなた今困ってるでしょっていきなり言うんですって。来る友人ね。えって言ってね。で、その困ってるの、ね、でしょ。神様がね、私にはっきりあなたを助けるように言ったの。で、何で困ってるのかわからないから、何で困ってるのかして、いくら必要なのか言ってって言うんですって。その通り今やるからって神様は言うのって。で、いわゆる、他の教会ですよ。全然、主の自我じゃない。主の自我じゃないタイプの教会の人はこういうことってあんま言わないですよね。えって思ってびっくりしたんですって。で、まさに神様だと思ったんですって。 いや、実は娘が、で、それでこう、お金これだけ入れてて、わかった、じゃあ私が払うって払ってくれて、学費払えちゃったんですって。ところはね、なぜ4年分じゃないんでしょう。1年分だったんですって。で、次の年が来たらまたその方来られたんですって。で、また暗い顔してですね、やっぱり今年も払えないので、もうね、これで終わりですって。でも、滝虫がもらえたんですって。滝虫はね、また祈ったんですって。とにかく祈りましょう。私は言えたんですね。私は必ず支える私を痛みなさいってね。ね。それでその人がね、またね、絶望的な顔してね。あ、またそんなことしか言わないんですかって顔で書いてたんですって。そしたらですね、しばらく経ってね、その人言ったんですって。ご主人がね、ちょっと、あれお仕事されてるけど、その仕事うまくいってなかったんですね。だからね、あるすごく大きな仕事がね、絶対入られない季節なのにいきなり入ってきたんですって。その結果、ご主人がね、俺が全部出してやるって出してくれたんですって。これ全部本当の話ですよ。いいですか？現実に思った話がね。これで2年目もクリアできたんですって。で、3年目また来たんですって。2年目もでもやっぱりね、3年分くれないんです。で、3年目また来た時言ってました。3年目はね、なんか半信半疑で来たって。2度あることは3度あるっていう期待感が半分と、2度もあったから3度はないだろうという思いと、なんか入り混じった感情を持ちながら来たって、その人が。上でお祈りしたんですって。やっぱり神様に頼みなさいってくるんですって。今度はね、もしかと言いました。また不思議な形で支えられたんです。3年目はなんかよく覚えてないって言ってましたね。支えられたんですって。ね。で、4年目が来たんです。ただね、ただ4年目はちょっとね、もうダメだと思ったんですって、本人が。なんでかというとね、1月に支払わなきゃいけないんですけども、毎年延長願いをして、7月まで伸ばしてもらってたんですって。そしてその延長願いを出した7月の最終のギリギリの日にいつも支払えたんです、奇跡的に。で、いつものように1月の支払い来たので、言ったんですって、電話かけて。すいません、今年も延長願いお願いしますって。そして言われたんですって。今年はダメですよって。あなた3月末に卒業するでしょって。7月にあんま卒業してないから。で、今年は1月に払ってもらえないと卒業っていうことを認定できなくなりますから、今年は延長できませんって言われた。そしたらね、わかる方にはすごくシビアにわかるんですけど、その時に思ったんです。今まではね、7月まで待ってもらったらあれだけどね、もう終わりだと思って、今回は本当に絶望的な顔でですね、いや、今までは奇跡起こりましたけど、今回はもう絶望ですって来たんですって。そしたらまた祈ったらですね、またですね、最後まで諦めないで私に期待しなさいって来たんですって。でもその人はですね、もうそう言ってもダメなのよって顔で帰ったんですって。とはね、ここ、つい先日ですって、つい先日ね、今2月だからつい先日ですよ。行った時ですね、殉教生活の前か前の週ぐらいに行ったのかな、行った時言ってましたね。その人が驚いてやってきたんですって。またご主人なんですね。でこの時期はそのご主人には仕事はない時なんです。ただね、突然大きな仕事が来てですね、払えちゃったんですって。これでその事務所に電話したんですって。そしたらもうね、有名になってるんですって、その人が。ね、お金ができましたから払いますって言ったらね、事務所の人が他人ですよ、事務所の人から。ね。本当ですかって言ってですね、電話口でですね、もう間違いなく泣いてたっていうぐらい大喜びしてくれたんですって。それぐらい有名になってたんですって。面白いですね。これね、ちょっとね、ね、がっかりして、あ、もうダメだと思ったんですね。だけどね、叫んだんですよね。神様にね、祈ったんですね。諦めないで祈ったんですよね。ヨシャバテはね、絶対絶命と思って恐れたって書いてある。恐れたんです。で皆さん、私たちが問題を前にしてね、恐れたりね、もうダメだと、感情が思ったりしても、それで不信仰と言わないでください。そんな当たり前です、人間だから。あ、もうダメだって思ってしまったりとか、恐れてしまうことはあります。もちろんね、特別な恵みがあってね、全然恐れないっていうことが稀にあります。それは恵みです。よほどの特別な。普通はね、問題を前にしたら、もうダメだって思ったら恐れが来たりするんです。でもね、そこでね、諦めてしまう人とね、そこでね、神に向かってね、叫ぶ人とかいるんです。ヨシャバテは叫んだんです。でその人もね、退学届を出さなくてね、神様ってね、信仰があったかどうか微妙なところがありますね。そのいわゆる、ね、そういえばなんとかなるって最後の4年目は特にもうダメだと思ったと思う。でも、叫んだ時にね、奇跡が起こったんですよね。面白いですね。で、今ね、困難や問題ってのはね、もっと大きな神様を体験する鍵なんです、これね。でね、二つ目いきますよ。ヨシャバテはそうやって神に叫びましたら、どうなったかというと、14節。二つ目ね、時に主の霊が集団の中でアサフ族の手のレヒビとヤハジエの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エエルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。つまり、予言の霊が臨んだって、神様から言葉が来たんです。 彼は言った。ユダのすべての人々、エサヤの寿命及びヨシャパテをよく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこの人たちの大軍に恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方が戦うのではなく、神の戦いであるから、恐れなくていいよ。神様が戦ってくれるよっていう神からの言葉です。まず励ましです。その時、明日、いつか明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついと登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒の前の谷で彼らに会う。いつ、明日、どこに、ついと登り道から登ってくるから、そこで彼らのからそこに攻めろ。いつ、どこに何をしろって、ものすごい具体的な指示なんです。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずによと。あなた方を止め、主の救いを見よ。主が救ってくださるから、その救いを見なさい。ユダ及びエルサレム、恐れてはならない。境地してはならない。明日彼らに向かって死にせよ。主があなた方を共にいると。面白いですね。真剣に神に叫び求めたら、ものすごく具体的に神様が励ましを与えただけじゃなくて、いつどこにどうしろっていうふうに指示を与えてきたんですね。語ってきたんです。皆さんね、聖書の神様、私たちの信じている誠の神様、一人子のイエス様を十字架にかけるほど私たちを愛してくださった生きておられる神様は、私が本当に神様に向かって叫ぶときにね、あやふやに答えられはしません。私たちに具体的に語ってこられたり、示してこられたり、答えを与えたりされます。これどうぞ知っててもいいですね。で、ただ一つ特徴がある。ヨシャパテは本気で叫んだんです。断食するぐらい真剣に神に求めたんですね。その時に神様はものすごく具体的にヨシャパテに語ってこられたんです。で、まあね、多くの方がね、神様よくわからないなっていう時面白いね。本気で神に向かって叫んでないことがあるんですね。人には一生懸命頼んでたりね、電話かけまくってたりですね、言いまくってたりするんですけど、神様に対して本気で叫んで求めてるかっていうとね、必ずしもそうでないことがある。ヨシャパテは神に向かって真剣に叫び求めました。その時神様から実に具体的な励ましと、いつどこに何をしようっていう指示が来たんですね。ヨシャパテはそれに従うんですよ。でその時奇跡が来るんですね。先月かな、ちょっと明かしたかもしれませんけど、促しがあるからまた話しますね。宮崎に行った時ですね、南牧師が明かしをしておられました。何かというと、初穂ちゃんがね、中耳炎にかかってたんですね。で、結構前からかかってたんです。ね、で、ところが面白いことがあったんですね。その、中耳炎は最初は祈ったんですけど、まあ、お医者さんにかかってて、中耳炎って小さい子しょっちゅうなるから、まあ、なんとかなるだろうと思ったんですって。で、いいですか、祈ってたんですよ。祈ってはいたけど、まあ、お医者さんに関わってた。そしたらですね、お医者さんから呼び出しを食らったんですって。なかったね。この子の中耳がなかなか治らないと。で、これはちょっとやっぱりかなり悪くなってると。だから、手術が必要だと。どういう手術かというと、鼓膜に穴を開けて、管を通す手術が必要だと。そして、2歳か2年か忘れましたけど、今1歳なんですけどね。2歳か2年か忘れましたけど、2歳なら1年間、2年ならそれから2年間ですね。とにかく管を通しておかないといけないと。そして、その2年か2歳の時になったら、その管を抜く手術をする。ね、だけど、その場合に鼓膜に穴を開けてしまうので、聴力が落ちる可能性が非常に高い。だけど、その手術をしないと、もうちょっとこの子の場合はダメだと思う。ってことで、先生からお話があったんですね。わざわざね、お父様呼んでもらってかって書いてことで。ほいでショック受けたんですね、南君はね。初めての子供ですしね、そしてしかもまだ幼い子でしょ。もう衝撃でですね、で彼はそこでね、まずヨシャパテと手術、まず真剣に食い止めた。何を食い止めたね。お医者さんにかかることは全然いいんですよ。だけど、お医者さんに頼りっきりで、神様に本気で祈ってなかった。あ、すいません、神様ってね。もう医者に任せっきりで、神により頼んでなかったってことで、神様すいませんって食い止めた。その時感謝したんですね。このことも本当にありがとうございます。きっとこのことも益になりますからありがとうございますって、真剣に感謝になった。そしたら面白い。その日の朝のデボーションはヨハネだったんです。ヨハネの5章かな。でね、良くなりたいかって箇所だったんで、私思うんですね、もしこれね、本気で祈ってなかったらね、スーッと見過ごしたんじゃないかなと。その御言葉がね、目に飛び込んできたの。良くなりたいかって。でもちろん、ね、娘のことですよね。娘は1歳だから娘は言えませんからね。もうはい、良くなりたいです、もう発音に変わっていますってね、良くなりたいです、良くなりたいです、本当に良くなりたいです、直してくださいってこう真剣に祈ったんですってね。そしたらまた今度は思いのうちにね、すごくはっきり神様が促してきたんですって。お医者さんを変えなさいって。ね。でもちろんいいですか？そういう場合は間違えることがあるから吟味しないといけないんですけど、なんかどうしてもそう言ったん。と思ってね。でも、じゃあどこに変えたらいいんですかって言った時にですね、はっきりと示されたんですって。それはね、 そのお医者さんにかかる前に勝ってたお医者さんがあった。で、そのお医者さんは、お医者さん自体はとってもいいお医者さんだった。ところがですね、受付の方がですね、なんかものすごく冷たくて、なんか意地悪だったんですって。で、南牧師の奥さんのカナンちゃんがですね、赤ちゃんを見せに行った時に、その、まあ、初めての子で、初めてでよくわからなくて、いろいろ聞いたんですって、受付の方にね。そしたら、ものすごく冷たく、ひどく、まあ、あしらわれたって感じだったんですって。それでもう、カナンちゃんは心がズタズタに傷ついて、ね、2回か3回ってて、なんかもうとにかくそうやって言われても、ちょっとそのお医者さんに行くだけで傷つくからって言ってお医者さんを変えたんですって。お医者さん自体はいいお医者さんなんですよ。受付があまりひどかったからね。ね。それで、あのお医者さんだけはもう行きたくない。そのお医者さんの前も通りたくないってぐらい、もう傷ついてたんですよね。お医者神様に祈ったらね、そのお医者さんに行きなさいって言うんですって。ほら、ちょっと葛藤したそうです。ってね。でもちょっと妻のカナンがとかね。それはね、面白い。カナンちゃんも同じように示されたんですって。なんかあのお医者さんにもっぺん行きなさいって。と葛藤したんですね。でもやっぱりね、親ですね。子供のためにはやっぱりそんな自分の痛いなんて言ってられないんでね。最終的にはね、やっぱり祈って、どう祈っても神様がなんかこっちのお医者さんに元に戻りなさいって言ってる気がしたので、夫婦でね、これ神様だねって確認をしてね、行ったんですよ。もちろんその間祈ってんですよ。ね、ずっとね、子供が治るようにね。で、一つは、真剣に祈ったこともあると思いますけども、一旦。私はね、受付に行ったらね、同じ人がいたんですって。ね、同じ人。ね。ところがですね、今度はですね、同じ人なのに全く違うんですって。全然違うんですって。もう本当にね、小屋かどうだやかでですね、暖かくてですね、質問したらものすごく優しく答えてくれてですね、もうカナンちゃんはみんながびっくりしたんですって。なんでこれはって言われかったんだ。これで面白いって言いました。その先生見せたら先生がすごくね、よく対応してくださって。まあ祈ってたこともあるんでしょうけど、いや、もうこれは全然手術の必要はないって言ってね。で、こう治療してくださって。で、私が前々月行った時ね、前月か、2月はパールさんが行ったから、ね、1月に行った時にはですね、ちょうどその1週間目だったんですけどね、もう完全に治ってましたよね。手術しなきゃいけないって言われた中耳炎がですね、その後治っちゃったんです。それでそのね、受付の人がものすごく良くなっててですね、2、3回かかったみたいですけどね、良くなってて、それで面白いって言いましたよね。その、初歩の耳が治っただけではなくて、その、カナンちゃんがその受付のその医者さんの前も通りたくないと思ったのに、そこが本当に受付の方と和解っていうかね、もう、まあ、別に喧嘩したわけじゃないですけど、なんていうかな、癒されて、本当に回復して、で、カナンちゃんって伝道しますからね、逆に今度伝道しやんばかりになってるわけですね。面白いですね。彼が本気で神に叫んだ時にね、ものすごく具体的に神様を示してきたんですよ。御言葉を示し、指示を与え。そして彼らがそういうことをした時に、初穂ちゃんの身が治っただけじゃなくて、奥さんの頃にあった痛みにまでも触れて癒してくださったんですね。で、皆さんね、神様って生きてるんですよ。こちらが本気で神に叫び求める時にね、神様はね、答えてくださるんですね。ことごと覚えてください。でもちろんいいですか、吟味しないといけません。本当に神様かなって。だけど、確かに神様は生きて語られます。聖書を通して語られますし、予言を通して語られますし、私が祈るとき、思いのうちに語ってくださいます。もちろん吟味は必要ですけども、確かに語ってくださるんですね。で、そうでした。そして三つ目ね、今日の中心です。で、そしてヨセバテはどうしたかというと、神様から言われました。明日行きなさい。で、私がもう勝利を与えてる。でも現実的にはね、絶対敗北する戦いなんですよ。どう見たって負ける戦いなんですよ。でも神様は私が勝利を与えると言ってくださいました。どうしたかというと、ヨセバテはその言葉を聞いた後にひれ伏して礼拝します。大声で賛美をします。そして20節、今日のところです。こうして彼らは翌朝早く、明日って言われたら面白いですね。明日って言ったんだから昼でもよかったんですけども、朝早く、彼は明けると同時に来ます。すぐに神に従うんですね。テコアナの上に出陣した、出ていきます。とは面白い、出陣するなら当然軍隊を前に出すのに、出陣の時ヨセバテは立ち上がっていった。民に来います。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。つまり、ね、主が言われた言葉を信じて、神様に忠誠を示しなさい。預言者、さっき言われたその言葉を信じて、ね、勝利を得なさい。神様が言った通りになるから信じて勝利を得なさいって言ったんですね。そして、民と相談して、どうしたかというと、主に向かって歌う者たち、聖なる課題者をつけて賛美する者たちにお任命した。彼らは武装した者の前に出て行って、ことはダメだ。武装した者の前ですから、戦うのは武装した者です。軍隊より前に賛美する者を出して言ったんですね。主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、 主は布教を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、聖霊の人を一人で押されたので、彼らと任された。賛美隊は声を上げた時に敵が砕かれるんですけど、面白いんですね、これね。軍隊の前に賛美隊を出した。でも何度も説教聞いてるから皆さんね、この後奇跡が起こったことを知ってるけれども、これ戦いですよ。旧約時代の戦争ですから、向こうは皆殺しにしてくるんです。ね。こっちも皆殺し、そういう戦いの旧約だから。それなのに、賛美隊を前に出して、賛美隊っていうのは賛美隊なんです。楽器を持ってるとか歌う人たちなんです。武器は持ってないんです。賛美隊のこのね、チューバってこうやってですかね。あれ、こうプッと吹いたら、最からパッと矢が出るか、そういうことはないんです。いいですか？ね、こうやってクライネットを押すとピーとかピッピッピーとか打てるとかね、そういうわけないです。ね、まあそれはなんか漫画の世界ですね。そういうんじゃない。純粋に賛美隊なんです。軍隊が出ていく前に賛美隊が出るっていうのは、とにかく戦いとしては、これは日本の昔の玉砕以外ですね。本当に愚かです。でも彼らはやけくそになってやったんじゃないですね。信仰の倒したんです。神様が言ったから私たちはそれを信じる。いいですか？まだ何も起こってないですよ。何にも起こってないのに、神の言葉が必ずそうなる年にいて、まず何よりも神様を賛美した。その時の言葉はね、主を助けてくださいって賛美したんでもないし、ね、神様なんとしてくださいでもない。主に感謝せよなんですよ。最悪の時代で主に感謝せよ。その恵みはとこしえまでって。人間的に言ったら恵みじゃないでしょ。危機でしょ。最悪の時に、この賛美隊は、主に感謝せよ。その恵みはとこしえまでっていう賛美をさせたんです。助けてくださいとか、なんとかしてくださいって賛美じゃないんですよ。神様に感謝しなさい。神の恵みはとこしえに至るって賛美をしながら、賛美隊が出ていったんですよね。その時にね、神が用意した福音がね、敵を打ち砕いていくんです。っていうのはね、何度も聞いたと思うんですけどね、今日もう一遍ここを話しなさいって言われたんですね。で、いいですか？信仰を通して今年勝利って言われてるんです。で、どういうことだとね、これ本当に最悪だったんです。で、今年は信仰を通して勝利って言われてるんですけどね、信仰を通して勝利って時に信仰ってどこでも違うことなんでしょうか？調子のいい時に信仰なんていりません。昨日バレンタインデーでした。ね、チョコレートをもらった時に、ほっといてもここが緩むわけですね。私チョコレート好きだからですけどね。妻と娘からもらいましたよね。小さい娘からね。大きくなるとダメみたいですね。小さい娘なんかね、こう手作りとか言ってね。手作りだけどね、手作りと言ってもね、ただチョコレートを流し込んで焼いただけとか言いますけどね。もうそれでも大好きとか言って、腹が減ったらですね、飛びついてきてくれますよね。まあ今のうちだけです。ね。それでも嬉しいですよね。そういう時はもう心もこう、ぐっこここら辺が和みますよね。ね、やっぱ嬉しいんですよね。ね、まあ親バカと思ってください。ね、でも嬉しいんです。それは当たり前ですよね。ね、でも例えばバレンタインですね。周りがみんなもらっててね、自分だけもらってないとですね。別にいいですけどね。別にどうってことないですけど、ね、そんなことはどうってことないですけど、なんて言ったらいいのかな。とにかく、あんまりいい例えじゃないなと思って今から、別にそんなことで傷つく人もなんともないから、神様に愛されてるんだから、どうってことはない。ね、だけど、なんていうのかな、その、本当に最悪とかね。例えばですね、ある牧師の子供がね、3年前、4年前か、高校受験をしました。ね。で、公立高校を受けたんです。で、きっと合格すると言われたんですけど、彼だけ落ちて6人友達とおったんです。いわゆる一流校だったんですね。で、何が違ったら彼だけ塾に行けなかったんです。牧師の家庭の子供が塾に行かせるお金はなかった。で、絶対その子が言わなかった。行かせてくれとはね、行けなかったんです。ね。それで私立の、そこら辺では名の知れた悪名高き高校だったんです。でも特待生でした。特待生でした。で、あの高校ったら教官の人が一瞬カフィってしてですね、言ったんですね。ね。で、慌ててこう、心を戻すんですけど分かるわけですね。みんなその心を見てピッてこういう高校だったんですね。ね。でも彼はね、その中でどうしたかとね、ね、嬉しくない。でもそこでですね、面白いとお母さんが後で言ってましたね。あのね、塾に行きたかったとかね、彼は最後まで文句を言わなかったそうです。特待生クラスでね、3年間勉強してですね、最後東京の早稲田と慶を受けるときですね、学校が旅費も受験料も宿泊代も全部出しました。学校を代表して受けに来ましたね。それでね、合格しましたよね。だけど学費が払えないから行かなくて、旧大に今行っています。旧大でもそうですよね。学校の先生はね、合格した時に万代宿で校長室で、で私ね、そういう時に嬉しかったんですね。それね、いい学校に大学合格したからってこういうこと言いたいんじゃないんですよ。彼はその時ね、
感謝したんですね。賛美したんですね。で3年後 ね、学校中が喜んでくれたんですよね。でね、僕その牧師は私に言いましたよね。3年前この子はね、本当に辛かったけど本当に嬉しかったって。私ね、その子はね、私に合格証書見せてくれたんですよね。私そのために、うちの息子と共に祈ってましたからね。だったんですよね。わかりますか？やっぱりそういう時嬉しくないでしょ？ね？だって絶対登録が自分と同じレベルの連中みんな通ってるわけですよね。自分だけ落ちたわけですよね。最悪じゃないですか。とにかくこういう時信仰が得るんです。そこでね、本当に賛美して感謝する人はね、神の逆転。そこでね、なんで神様に牧師の子供なのになんでお金がないの、なんで私だけ学校行けないの、もういい加減にしてよ、ね、お父さんあんなに頑張ったのに、お母さんとあんなになってんのに、もういいわよね、神使いとこうなるの、なんか神なら知らない、もういいよいいよって言ったらね、神が用意しているもっと大きなドラマは見れない。いいですか、ヨシャバテはいい王様だった、ヨシャバテは素晴らしい王様だった、だけど絶体絶命まで追い込まれた。それ神様がヨシャバテを本当に愛していたからです。もっと大きな神様の愛、もっと大きな神の真実を、ヨシャバテだけじゃなくて、ユダの民が知ってほしかった。絶対勝てない戦いで、いいですか、この後ね、一本の槍も、一本の弾も使ってない、いつも言いますように。賛美隊がわーって神様戦すよ、いいですか、この段階で誰も、何も起こってないんですよ。だからはっきり気違いです。だけど、賛美隊が行った時に、伏兵が出てきて、この伏兵ってのは天使だという説もあれば、地元の兵だという説もある。わかりません。天国に行って神に聞きましょう。ね。わからなくていい。とにかく笛が出てきて、戦って、同士討ちを始めて、全滅。全滅ですよ。全滅。わかります？圧倒的な勝利ですよ。で、自分たちは一方なので、で、分取りに4日かかってるんです。4日でよかったってわけじゃないですよね。4日かかっても面白くないですね。で、分取りにかかって、つまり、圧倒的な勝利を取ったわけですね。でもしこれほどの大軍じゃなかったら、そうはならなかった。でこれはね、主の時間にとっては特別なところでしょ。主の時間だけじゃない、世界中でこう説教されてるんです、今に至るまで。でも絶対絶命じゃなかったら世界中説教されませんよね。2000年間以上では旧約だから、新約に入ってからでも世界中で語られ続けてるんです。面白いですね。いいですか、神様愛して従っていてもね、最悪ってくるんですよ。絶対絶命ってくるんですよ、人生にって。いいですか、それで否定的になったりね、もうおしまいと思ったりね、思わないでください。神どこにいるなんて言わないでください。神様はそこでもっと大きな神の愛と真実をあなたに明かされます。だからね、そこで捧げる賛美と感謝ってのはまさに信仰なんですよ。で、その信仰を通して世に勝つんです。その信仰を通して私たちは世に勝利するんですね。そのことをね、どうぞ覚えていただきたいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。とにあなたみなを賛美いたします。あなた生きとある神様で、圧倒的な勝利という子を表してくださいということをありがとうございます。私たちも調べたように、私の人生にはいろんなことが許されます。神様を愛しているのに、神に従っているのに、なんでと思うことや、どうしてと思うことが許されることが正直しばしばあります。それでも神様、あなたは祭壇以外なさいませんので、私たちは恐れることがあるかもしれません。もうダメだと感情を思うかもしれませんが、その中で諦めたり投げ出したりするのではなくて、そこで神に向かってヨシャバテが叫んだように、悔い改め感謝をして、本当に神に向かって本気になって叫ぶことができるように、その力を与えてください。神様、あなたは生きておられる神様で、ヨシャバテを励まし、具体的にいつどこに何をしようとおっしゃったように、私たちに具体的に語ってくださる神様です。よどそのあなたの言葉と語りかけをしっかり受けて聞くことができるように、どうぞ導いてくださいますことを心からお願いいたします。そして本当にあなたの言葉の真実を私たちが体験していけれるように、どうぞ導いてください。ヨシャバテは賛美隊を前に立てました。何にも起こってない時に、最悪の時に、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでと、彼らは喜び、そして喜びの声を上げたと書いてあります。ですが、私たちが最悪のただ中で必ず勝利を与えてくださる神様に向かって、イエス様、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでと喜びの声を上げることができるように、そして神様の奇跡と私の思いをはるかに超える神の真実を共に見ていくことができるように、お互いの人生に、お互いの家族に、病気であっても、経済の問題であっても、お仕事や学業の問題であっても、そう神に向かって叫ぶことができるように、特別な恵みを持って導いてくださることをお願いいたします。 癒しのためのお祈りをしたいというふうに思います。体が痛んでいる方や病気の方、また問題がある方はですね、そのことをその前に祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めしましょう。罪があるときに祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主をやりました、何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主に向かって祈って叫んでください。その願いと求めに主は答えてくださいます。また自分がいいんだけど家族友人に問題があるとか病気があるという方は、その方のために今祈ってほしいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参ります。一人一人が捧げたその願いと求め、また一人一人が手を置いているその場所、叫んでいるそのことに、今あなたは具体的に手を伸ばし、あなたの癒しと勝利を、解放と解決を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、やさいよ、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、なれ、イエス・キリストの名によって、やさいよ、やさいよ、あらすばらすばらすばらす、耳鳴りをイエス様って目で消えてなくなる。腰と肩の痛みをイエス様って目で癒されよ。飲酒の霊、飲酒の霊、イエス様って目でその人の力を出ていけ。だからものすごく否定的な施策、これはなんか自分が否定的なんだと思ってるんですけど、これなんかこの一つは傷ですけど、もう一つは霊的な影響があります。否定的な死の霊、否定的な霊的な力をイエス様って、その人の施策、患者の力、死の霊と否定的に進んでくる、その悪しき力をお前に命ずる、その人の力、出て行け、出て行け、その人の人生様、聖霊様与えてください、癒しを与えてください、癒しを与えてください。神様の愛を添えてくださり、神様の恵みを添えてくださり、どうでしょう、その人の施策を取る、皆様、切り替えてください。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ひだ頭が痛んでいる方に触れてください。血糖値が高い方の血糖値を低くしてください。血液が高い方も血液を正常にしてください。聖霊様、あなたの道からも血糖値に触れ、また血圧に触れ、正常値にしてください。正常値にしてください。昼夜逆転している方が今日来れない方の中に何人かいますし、来ている方の中に何人かいます。天皇様、その生活習慣病に触れてくださり、昼夜の生活を本来あるべき姿に主を変えてください。神様の愛と憐れみによる手を入れてくださって、昼夜逆転の生活が本来の生活に戻れるように、神の明確な手を入れて、イエス様を癒してくださり、解放してください。夜眠れるように、朝昼起きておざるを得ないように主をしてくださって、完全な回復を与えてくださり、その人の生活を回復してください。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それじゃあ、お知らせをよろしくお願いします。